叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。はい、ということでアラフォー漫画たちの叫び足りな漫談、今回が第5回目となります。司会はですね、いつも通り中道博、そしてパーソナリティもいつものこのお二人、
森田石です。
麻生春です。
はい、前回に
タバコ吸おうとして
かなりこのもうあれリラックスムードですね。はい、いいことですね。ですね、前回あの月産大改革宣言について。
乾杯は乾杯。
やってへんかった。やってへんかった。
もう寄ってきてる。
乾杯、
乾杯。
ウロン茶です。大丈夫ですよ。全然
大丈夫。一番酔ってないで。
全然大丈夫です。ちょっとなんかあれかな、うん。酒がなさすぎてちょっと緊張してんのかなまだ。
マジで。
うん、
頼む。
いやいいかな。
頼みながらやるじゃん。
大丈夫かな。
あの余ったら俺が。
マジ。麻生さん今すごい大阪のおっちゃんみたいなと。
ほんまに。
うん、頼むかって。頼んどこかうちが。
頼むか。
じゃあ生ビールで。
もういたもちょっと寄って
き
て。
ありがとうございます。
中道くん前回ヤバかった時結構麻生くんしっかりしてくれた。
なんかね麻生さんなんであんな
2人ヤバいことになったらヤバいよ。
ヤバいですね。俺はでもちょっとね前回の反省が本当にあり
ますよ。ちょっとまた俺が下ネタをしゃべる
だけ。俺一番飲んでんねんけどな。
いや本当そうですね、めっちゃ強いですね。
ビールでいいな。
じゃあビールお願いします。
おいっす。じゃあ頼みながらどんどんいきましょう。
はい、どんどんいっちゃいましょう。ということで、はい、前回はですねサンデー大改革宣言についてその市原さん、市原編集長のですね、一番近いとされる漫画家森太一先生からいろいろ話を伺いましたが、
はい、一番近いのは多分足立先生
あ、まあ、まあそう言うとそうか、うん、そうですね、
まあ付き合いは長いです、
はい、ただまあちょっと語り尽くせずにですねいろいろまた話したいことを残したまま前回終わってるのですが、
はい、
ちょっとその、また市原編集長の話をする前にですね、
はい、
ちょっと、リスナーの方からあのすごい質問を俺たちがおねだりしたところ、
はい、
すごい優しい人がですね
わ
ざわざツイッターに投稿してくれました。
ありがとうございます。
ということでこの質問にちょっと、バシバシ答えていきましょうよ、
はい、
最初のねちょっと待って15分間ぐらいこれをやってから、
うん、
あのさっき話しきれなかったですね、
はい、
続きを話そうかなという構成に、はい、なっております
もん。何でも聞いてください。
何この壁紙。
あ、ちょっとここに食いつくんです
すげえ気になる、
はい、これ僕の漫画をそのすごい有名なイラストレーターの方が描いてくれた
壁紙。ああ、そうなん
だ。
すげえ。
かわいいですね。
プレミアムモードです
ね。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい、どうも。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
まだ大丈夫。この一杯ぐらいいける。
これはね、全部いったらやばいです。
全部いったらやばい。じゃあ、
ちょっとでも一口だけじゃあ、
半分ちょうだい。
はい。
あ、乾杯です。もう一回乾杯。
はい。
お酒来たんで。中道お酒来たんで。
いただきます。あ、泡しか飲めなかった
ほんまにちょっと酔ってきてるよな。
じゃあ行きますよもう、
はい、
いいですか、
はい、どうぞ。
じゃあまずですね、
はい、
皆さんに質問です、はい、モチベーションの継続または、集中の方法を教えてください。
えぐい質問から来るね。
そしてこれは漫画家になる前となった後で、変化はありましたか。バイシカさん。シカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
シカさんがみんなにその継続モチベの継続の方法を聞いてますよ。
そう、中道くんから
なんで俺モチベ
3人おるならもう端的に
一番まだありそうな、
あ、モチベ
残り2人
はね。いやいや俺はね今モチベーションすごい高い高
い。いや本当すごいいろいろアクティブに活動してるから、
はい、はいはい。これはなんかですね、僕はそのちょっと自分のことを話させていただきますとですね、
はい、
今ボードゲームを題材にした漫画を描いてるわけです、
はい、
でそのボードゲームっていうのがそのこの漫画描くまでほとんど知らなかったんですけど、
うん、
そのやってみるとすごいその楽しいものです
よね。まあ、楽しいですよね。
すごい楽しいんですよ、
うん、
でその漫画を描いてない時間はほぼボードゲームをやっているような生活を俺は送ってるわけですよ、はい、
うん、
で、ね、そのボードゲームを遊んだら、あ、このボードゲームはおもろいやないかと、
うん、
じゃあこれをネタに漫画が一本描けるぜっていうことで、まあ、どんどんその描きたい題材に困らない今、
そ
っ
かそ
っ
か、
良いサイクルになってて、
趣味と実益で、
そうです、だから楽しいことしかないから結構それでぐるぐるぐるぐる回ってて、そのモチベーションはそんなに下がらないんですよ、
ね、最近半分イベントとかしてるもんね。
そうですね、ボードゲーム会とかもそのよくやりますから、ね、う
ん、生きがい見つけたみたいになって
んね、なんかもうちょっとこの連載が終わった時に漫画の道に進むかボードゲームの道に進むかちょっと迷ってるぐらいの、
ボードゲームの道
いやあるんですよ、いろいろあるんですよ、
ボードゲーマーがあるの、
いやゲーマーはさすがにまだね食えるほどはないんですけど、
ゲーム作ったりとかってこと、
そうですね、
どそれも難しい、
いやまあどうコミットしていくかは
とりあえずもう漫画薄れてきてる
あれなんですけどいやいやでもやっぱ自分ができるって漫画描くことやから、
うん、
その違う形
でまた、まあ、最後そこに直結する、
そうそう、また他のボードゲーム
漫画、まあ、ボードゲーム成分を多くしてその漫画でボードゲーム界を盛り上げようみたいな方向に行く
パターンもある、なんかね、そっちの可能性もワンチャンありますので、ボードゲーム会社の時もし聞いてたらですね、あの雇ってもらっても結構、
おやった
あの専属になりますから
あでもっぽいな
っぽい、
うんうん、はい、そんなこと思ってそう、
そうですね、それはもうあの交渉したいですね、
すごいね、
ということで僕のモチベの継続方法のコツとしてはやっぱその楽しいことをやらないと続かないと、
うん、
いうことなんで、もし辛いことをやっててモチベを上げるっていうのは結構厳しいんじゃないかな、
うん、
って思うんですけど、うん、どうですか大谷さん、
そう
そうですね、
俺はもう今モチベはゼロ。
ちょっと待って
。やる気の塊、
まあまあそれでないと
聞くから寝る時間も別に惜しくないし、はいはいはい、あ気づいたらもう朝やとか、うん、眠くもないし腹も減らんしみたいなんで、うんうん、モチベーションの塊やったけど、
うん、
でもやっぱあれですね、もうだから出し切った感があるんですわ今もう、
うん、
全部、
ああ書きたい
ことをこのネタに関してはもういいやと
書いた表現自体、
まあ、多分
でもそれってこうなんていうんですか、腹要はもうお腹いっぱいのに食い続けてる状態なんですよね、
ああなるほど、
腹減って減らしては食うて腹減って飯食うてっていうサイクルが多分その見てほしいとか分かってほしいにもあるかと思うんですけど、
あれ
もうだから今多分自分のこと見てくれた知ってくれた分かってくれたのにまだ分かってもらわなあかんっていうのがもうお腹いっぱいなんで、本音を言うともう誰も俺のこと知ってくれるんだ今そのサイクルで言うとも
うちょっと腹減らしたいサイクルになってると、
もう2日3日も1回鬼のようにうんこしたいと、
そうです、
もうなるほどなるほど、
誰もらん砂漠の真ん中にずっと降りたいんだだからもうあのこのラジオの 第1回で中道君が言うてた自己顕示欲、承認欲求を満たしたいっていう話で言うと、
そもそももう
ゼロ、
ゼロ、むしろマイナス
つつある、
反転してたんや。
だからそれでモチベーションの話に戻して言うならば、
うんうん、
多分中道君さっき楽しいことをやれって言ってたけど、
うん、
これ言い方ちゃうだけで、やりたいことを多分やってないと、
うん、
そもそもモチベーション上げてやらなあかんことは多分やりたいことじゃないやろなっていうのがあるから、上げなあかんと思ってることならば、
うん、
そんな一生懸命無理してやることじゃないんかもしれないし、
真面目じゃないですか、
うん、
あら
えでもだって真面目なお便りや
ね、確かに超真面目
で、でも最後だって森さんちゃけてくれるから大丈夫、
あそうですねという話だったんですけど、どうです
かモチベーションね、
モチベーション、
でもやっぱりその仕事を時間だったらやれるっていうのはやっぱもうないよね、
どういうことですか、仕事を時間があったらや
る、時間があったらもう
即仕事に
費やすという、
はいはいはい、
無駄な時間がまあ多い、ネットを見たりとか
超わかる、俺も
ダラダラ
して、モチベーション低いってことですよね、
待てよ、でもそれを言うと俺のモチベーションって多分かなりゲーム寄りなんですよ、なんかだから締め切りがなかったらずっとゲームをしてるから、モチベーションって漫画にあるのかゲームにあるのかって言ったらゲームにかなり振られてる気がする、
それさっきの発言からそうやね、
あれ
一貫してそうやね、
あれちょっと待ってよ、
漫画は主題、
ちょっと待ってよ、
伝達主題、
ゲームの比重が
かなり多い、
就職する言ってたからね、
就職しちゃうのかなこれは、
いやー本当今ね俺は連載の準備をしてるんですけど、
そうですね、
このモチベーションはやばい、
うん、嘘
でもまあなんていうか
確かに、
いややる気は 出したんやけど、うんうん、この今過渡期で、
はい
はい、職場のシステムをね、
はい、
再構築をしないといけないという、
はい、スタッフを新しく入れるとかそういうことではなく、
まあ、それも含めて、まあ、アシスタントさんの問題っていうのは今漫画業界でかなり面倒くさいことになってるというか、
はいはい、
なかなか人足りてないし、
そうですね、
あとはデジタルでやる場合とかね、在宅だと来て、はい、在宅だとか来てもらうだとかいろいろ選択肢がある中で、
うんうん、
まあ、やっぱちょっと来てほしい、
あ
個人的には
そうですね、す
ただ今、まあ、ちょっと詳しい話になるとクリップスタジオ、
うん、
はい、
あのペイント EX というの、ね、
漫画を描くソフトです、
ね、ソフト、うん、はい、コミックスタジオからちょっと乗り換えようと
した、
うん、でもあれってコミスタだと一つのソフトで、
はい、
3台までインストールして使えたのが、
うん、
どうやらクリスタはできないらしい。
あ、そう
です。えらい具体的な話になって
きました。まあ、コミックスタジオっていうのも漫画を描くソフトですよね。
漫画を描くソフト。
で、それの上位互換機種がクリックスタジオ、
う
ん、
そうね、
になると。
後継のソフトなんですけど。
あれって、要は1個買っても
1個しか出ちゃうね。ついて、1つのソフトを買わないとどうやらいけないっぽい。
そうなんですか。じゃあコミスタでいいんじゃないですか。
でももうクリスタで、うん、もうね、前ちょっと読み切りを3本書いて全部クリスタで書いて
た、
これから
は
クリスタで、
ね、
そうそう、技術的にはもう全然使えるけど、
うんうん、
そのシステムを、
うん、
ソフトをまた買って、そのそれぞれの設定を、はい、そのパソコンごとにやり直さないといけないっていうのが、
もうそれすらめんどくさいぐらいモチベーションに向いてますよね。
なんやったらまずパソコンを買い替えるところから始めなあかんっていうので、
あ、そうか、
すごい嫌なのよ。
出費もあるし、
今の状態でその、うん、家庭内の無線 LAN だとか、
うんうん、
そういう Wi-Fi 環境は整ってて、何不自由ない生活をできてるのに、一回そのパソコンを買い替えることによってその設定をもう一回せなあかんのかっていう、うん、この設定をするときに、
はい、
その都度調べてやってたから、うん、知識はまたゼロなんだ、
はい、
その時だけ
付
け焼き場で
なんとか
調べて
きたけど、
そのまんまやるから
今そのずっと快適に過ごしてて、またゼロから調べて設定して、
うんうんうんうん、
でこの快適に今みたいに使えるまでに時間かかるやろうなと思うと、すごい、
いや多分もうそれ、あ、おいらアラフォーのデフォルトですよ。
ちょっと待ってください。じゃあ
そう
なのに、質問の答えとしては何なんですか。
モチベーション、
モチベーションの継続の方法はないっていうことですか。
いや、
アラフォーに聞いたらあかん
アラフォーにひどい、
それはもう
楽しい
20半ばのやる気満々なやつに聞けっていう話かもしれない。
石川さんが20半ばか10代かは分からないんですけど、
いや、でもまあ、でも結局のところ、
うん、
俺は絵が描くのが好きで、
うんうんうん、
元々絵を描いたりなんかそういう漫画的なのを描くのが好きで、
はい、
この仕事に就いたんで、今でも、うん、そのまずモチベーションを頑張ってあげようって時は落書きしますね。
はあ、まず絵を描き、 それで気分を高め、
だからもう深夜にエロい絵がアップされた時は頑張ってやる気出そうとしてるんだなと。まさに今日の明け方もちょっとエッチな絵を、まあ、軽くエッチな絵を5枚ぐらい、
ね、軽く5枚ぐらい
ツイッターに上げてしてるんですけど、
お、俺それで言ったら思い出してきましたわ、そのたまにやる気上がる瞬間、
うん、
俺この間一、うん、月前に収録したじゃないですか、
はい、
でみんな漫画のテーマをお題振られるけど全然漫画の話できへん、
はいはい、
ここできたじゃないですか。あ、ちょっとあかんな思って、うん、なんか来月もこれあんねやったらちょっと久しぶりにちゃんと漫画のアニメを
読んだろうと、うん、
で久しぶりにちゃんと自分の好きなやつを、うん、もう流行りやらないやら関係なしで、
うん、
もうほんまに好きなやつを読んでみよう思って適当に選んだのが、うん、あのそれこそラジオで森さんが言ってた「カモロバ村へ」と、
お、読んだ、
読みました。であとあれです、キイチと、
あ、
荒井秀樹さん俺大好きなんで、
うん、
キイチもう一回、じゃあ手元に置いとこう思って、
はい、
あの、うん、しっかり買ったんですよ。
あ、持ってなかったの買ったってことか、はい、
もう全然10年前から本棚が増えてなくて、
あ、それは結構
珍しい、
大好きなちゃんと本棚に置いとこう思って、うん、でキイチとあとイノさん、
あ、イノさんね、
はい、イノさんって俺知らん、
イノさん
坂本慎一先生のね、
はい、ここの人を描いてる人の、
あ、超絶うまい人なんですか、
うん、
え、ここの人の次に描いてるやつがそれなんですか、
ヤンジャンかなんか、ヤンジャンか、
今グランドジャンプに移籍して、
あ、そうなんですか、うん、はあ、そうで、まあ、3つ読んで思ったのは、うん、これも表現者として、
うん、
この人らの、
うん、
なんていうんですかね、1割も出してないなと思って、あかんわ思って、その時はちょっと頑張ろうってな
る
ん
ですよ、
うん、
あ、確かにすごい人のを見ると、うん、あっと思う時あるね、
瞬間的に上がるのはある、
若い頃は多分そういうのいっぱい読んでたら全部自分よりこうできる人ばっかりやから、うん、こうなんか、うん、あ、もっと頑張らな頑張らなあの日やったけど、はいはいはい、まあ、なんかある程度 そこそこできると、うん、まあ、なんかあんまり頑張れなって思いたくないから、
う
ん、
もうそうか、
自分よりすごい人をもうわざわざ見たくないから漫画を読むようにしてたんかもしれないですよ、ね、
なるほどね。
やっぱ久しぶりに見るとその感情しか分からないですよね、でどっか30過ぎてこれがしんどいから読むようにしてただけかもとか、やる気を上げるにはもう自分よりすごい人を見て悔しくなるしかないのかもしれないっていうのを今ちょっと思い出しました、
ね、すごい、しかも納得の
初心に戻るような話、うん、
目から鱗な
意見じゃん。どうですか、カムロー
バー村。あ、俺好きでしたよ。
面白いよね。
あ、
なんかちょっと絶えず不気味な、
ね、なんかね、あれが映画館になるっていうのもやっぱいいですね、なんか報われるというか、
そう
や、
ね、
俺もあっち狙っても映画館の目あるんやって思いますよね。
あ、見ますか見ますか、
ちなみに
今日さ、
あ、俺見ましたよ。
あ、そう、
見たい。森さんのちょっとエッチな、
これは森さんはモデルさんいるんですか、いつも。
なんか普通にスケッチしたり、うん、なんとなくそのそれっぽい感じで描いたり、
あ
ら、だからまあ、
あら、
もう野球選手に野球うまい言うてるのもんですけど、うまいっすね、
うまいっすね。女の子うまいっすね、本当に。
だからまあ、なんかポーズはそのままでちょっと変えたり、またまあポーズも多少変えたり、その
このお姉さんすごいじゃないですか、
うん、この人は外人
何人ですか、アイルランド人。
いや、ちょっとそうやね、西洋風な
ね、そっち系ですね。いいな、この胸、
まあ、今
胸の
俺たち森さん の、
これは、ね、
の深夜のツイッター見ながら、あーでもない、こうでもない、
胸なかった、
あえて巨乳に
出したんすか。
あら、
あ、俺ここ好きですわ、
ね、
この V 好きですわ。
なかったとは思えないで
やる、難入な感じ
だ
よね。
気になる人は森さんツイートで、
森さんのツイッターで、
もうバインバインの子だけど、
ね、バインバインですね、
うん、あ、そう、俺一つあのモチベーションというかやる気を出すやり方があって、う
ん、やる気で30分いけるの、
いけますな。
AV を見るという
おー、ちょ
っと待ってくださいよ。
なるほど、
はい、でも、うん、あの抜かない。
ああ、まあ、あのエロ漫画家の人とか聞きますわ。
へ、
抜いたらあかんっていう。
エロ漫画家はでも納得するけど、
あんなもう満足してまうから、その思いをこの桃を全部作品にぶつけるためなんですよね。
なんかもうすごいぐったりしたり疲れてきたりすると、うん、なんかパワーが欲しい。
やっぱ、はいはいはい、
もうエロのパワーだけはまだなんとか残ってるから、そういうものを見て、
うん、
でやる気をこう出して、漫画がうわーってなってきたところで、
うんうんうん、
止める。
これでも抑制効くんすか、
なそのでも一歩間違えたら
ちょっと脳が活性化してきたなっていう感じがあるから、はい、なんとか頑張ってそこからっていうのも、はい、そこで抜いてしまうと、
はい、
もうどっと体力の消耗が、
そうですね、いや、まあまあ、まあ、前頭になるんですよね、うん、
で次の日とかも確実にダメージ
を、うん、そんなに引きずります。
いや、これはもう俺の思ってるだけかもしれないけど、はい、ボクサーと一緒で、うん、試合の前日にそういうことをするとスタミナ奪われて、
そうですね、
エロに対してプロなんやとか、
もういや、そのコントロール
っていう話が初めの一歩でもあったやん
か。あったあった、よくある。
だからそれを信じてるから、でも実際本当にそういうことをした後、次の日に朝だるいなっていう感覚が、
うん、
やっぱはっきりとある気がするの。だからそこで我慢して、だから原稿中は見ることがあってももう出さないように我慢する。
マジっすか、
うん、
俺も気晴らしにちょっと走るかぐらいの感じで出しますけど、ね、
いや
俺もなんかその寸止めするぐらいやったらもういい日、
うん、もうアニマルが勝ってまうよね。
勝ってまうかって もう止まらへん。
そこで止めるのはやっぱジャンルにもよるんかも。エロを書いてるっていう、
いや、そんなエロ書いてるからってわけじゃない。前回すごい爽やかな合唱漫画書いた時にその方法で
ちょっと待ってくださいよ。そうなんですか。
だから
なんかエロいとかに生かされるんじゃないですか。
でも結局そのキャラの雰囲気がちょっとエロみを帯びたりはする。
そうですよね。
ちょっと分かった気がするわ。それで色気出んのかな。俺もやってみようかな。
で俺エロ漫画家さんの人がその絶対出したらあかんっていうのを
聞
いて、
あ、それはそうやろね、
絶対無理や思ってただ俺今そのネーム検索してるお話でいいんかな、うん、そのネーム検索やってるんです
けど、うん、まあ、してて
先月から始まった、
あ、でももう始まってる
から、か先月からか、うん、始まったやつでもまあ青年誌なんで一応、
うん、
今やってるやつよりか若干エロシーンを増やしていって、うん、ちょっと露骨なシーンとかもあるんですけど、まあ、そんなシーン変えたことなかったんですけど、うん、まあ、やってるシーンを切るわけじゃないですかね、
うんうん、
まあもうすぐ出しに行ったんですよ。いや、でも値段かけないんですよ、これ集中できへんって作業に
そっちに行くんや、
モンモンして、
気が、
はい、
そ
こに仕事にならんだよ、
なるほどね、
ムラッとしたら、
すっごい若さがまだある
から元気、
そういうことなんですかね。
こっちはもう元気がないから、
あ、貴重な体力、
貴重なタンパク源失わなきゃいかんと、
ま、さっきのエロ漫画のプロの人ともまたちょっとちゃうんですかね、
うん、
出したら作品に落とし込まれへんっていう、
え、そ、あ、どっちが、
でもちょっと
待ってください、
エロ漫画の人みたいなタイプとはまた違う
か
も
しれない、あ、なんかそんなテーマがあった、
なんかね、いや、モチベ継続プラス、うんうん、集中の方法も鹿さんは聞いてるわけですよ。
あ、
で その
今森さんで言ったらそれが集中力
でも俺は多分その方法やと集中力絶対
そう俺もも
うそっちにも出さないから、うん、もう出さんともう集中もできひん状態になると思うんですけど、うん、どうでしょうか。
いやそのそうでもないこれで体力が失われると、
うん、
ごめんね今たこ焼き
食ってもぐもぐしてますけど
この隙に食ってた、うんうんうん、
っていう失われる恐怖感の方が勝つよ俺は。
あ、集中力よりも体力の方を削られるのがやばい。
だからアラサーでもちょっと先行っと
る。そうですね、さすがですね。
ちょっと先
アラと先輩やから。
アラ、アラサーじゃない。
あとそうですね。
だから本当次の日しんどいお前するぞっつって
。お前ええー、そんなに引っ張りますか。
そんなに次の日変わんない
っすよ。最近本当体力がさ。
わ
あ。また数年後来るってこと。
来んのかな俺らもじゃあ。まあ、体力に自信はないから
ね。あとは俺は寸止めが嫌いじゃないってのもあるもんね。
あ
もうマニアックや
もう分からへん寸止めが嫌いじゃない
ってなどっかでそのプレイ楽しんでるって部分もある
と
です
ね。ちょっと中身しか読んでくれたけど前回書いたちょっとエロめの読み切りもあれは寸止め最初
そうですね。あそこだけ俺は分からなかったです。
寸止めで終わるけどあれ、うん、ずっと預け食らってるみたいなのが、
うんうん、
やっぱこのずっとこのテンションを継続させることにもなってるからそういう性癖もあるのかもしれないね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
いっぺん試してみるのありなの
かな。ありかもな。
ちょっと やってみるやってみて
そうだ、ね、次俺らもじゃあ、
う
ん、その
どうでした
結果を報告しようか。
放置プレイ的なものに対してこう自分の中でこう、
はい、
免疫ができてくるとやる
わ か, かりました。ということでですね、石川さん、モチベの継続あと集中の方法は
エブ
を見るけどマスターベーションは我慢するです、はい、ということでこれもう喋りすぎですよ本当に。20分ぐらい喋ってますよ。どうします、その話もうどうでもいい、
どうでもいい
やってきたけど喋ります。
もう一個ぐらい
嘘でしょ。そうなん
です。
いや言いました、さすがに宣言したからちゃんと10分前後をちゃんとその、
いやでもまあ
急に、
はい、何の話、
前回何の話で終わったっけ、まあ、俺たちはサンデーを応援するという宣言だけしたんですけど、
でまあサンデーというかやっぱ小学館自体が、
は
い、
うんうん、
このより良くなってほしいなという、
あ、それはあります、
気持ちはまあいろいろね、こう、うんうん、いろんな事件とかありましたけど
まあもうどのことを言ってるかわからないですけど、
う
ん、
はい、ありました。まあね、こう言えないけどそういう被害に自分があったりしたようなことも
あったかもしれない。
とはいえやっぱその育ててくれた会社なんでね、
うん、
あの
あそうそう、
より良くなってほしいという時に、う
ん、はい、
この雑誌同士がこう連携を取るということも大事だと思うんですよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、だからそのサンデーと、
はい、
まあ、月刊っていうのはもともと月刊少年サンデーっていう、
うん、
正式名称は
そうですね、
月刊少年サンデーなんで、
うん、
そこはもう仲良く手を取り合って頑張っていってほしいところじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
ということは今までは
今まであんまそれがそんなに言わなくても
ジャーナリストみたいになってない聞きにくいと思う。
その仲良くなってほしい、でもまあその月刊と週刊なんで仲良くするのは当たり前のことのように思いますけどね、
まあ、実際のところサンデーにはサンデースーパーという増刊雑誌があるんですよね、はい、
それも月刊です、
ね、あれも月刊なんで、
もともと麻生先生もそっちですもん
ね。そうですね、
はい、
うん、そっちでも書いてました、
うん、で実際編集部は一緒なんよね、
うん、
サンデーとサンデースーパー、はい、月刊
は独立
した、月刊は独立した編集部、
うんうん、
で、まあ、やっぱりそこの関係性は、
うん、
まあ、その月刊の立ち上げから、
うん、
まあ、最近はそこまでじゃなかったと思いますけど、
うんうん、
まあ、まあ良くなかった、
はい、
お互いお互いが手を取り合ってみたいな状況ではなかったから
編集部内で、
そうなんですよ、
いろいろあったんだと思いますよ、
うん、僕もいろいろあった
と聞いてます、多くは言えないですけど、
まあ、そしてその原因の多くはその市原編集長に起因するかもしれない、
まあ、原因というか、まあそうね、まあ主役ですよ
ね、主役ですね、
うん、でも別にそれは、まあ、あの人が悪いとか、
うんうんうん、
その一概というか別に俺は別にそんなあのやり方が、ね、かなり豪快な人なので、
うん、
まあ、人の恨みを買うことも、うん、まあ、あると思うんですが、
そうそう、味方も多いけど敵もすごい作っちゃう、
まあ、敵もちょっと
タイプなんですよね、
それだけの話ではあるん
ですよね、そうです、うん、そういうタイプっていう
ことです、ね、まあ、いろんな人が携わってるから、まあ、いろんな思惑が、ね、
うん、
あってということはあるけど、本来は、
はい、
もうサンデーの月刊誌を作りたいという理念のもとに、
うん、
月刊が立ち上げられて、
はい、
週刊連載できない その、うん、小学館サンデー系の作家さんの受け皿として月刊っていうのは立ち上げられたんですよ、
はい、
だからその週刊サンデーの方でもうそろそろ週刊連載きついなっていう人は月刊に行けるようなルートになればいいなということで立ち上がったんだけど、そこの、まあ、
横の連携が、
うん、それはもともとのあれやったんですか、
趣旨としてはそういうこともあったよ、
はいはい、
う
ん、
それがなかなかその
なるほど、ね、
そうですね。
じゃあ今自分が書いてる今の国のアリスとかは実はもう月産に行ってもおかしくない、う
ん、おかしくない
ことですよね。
むしろ自然の流れとしては月産だったのかもしれない、う
ん、この今回その石原さんが言ってるのが週刊誌であるからには週刊連載をしっかりするということは結構前提として掲げてるから、うん、
はい、
だからそれができない人はあの週刊誌、
うん、
になんかいらないとかすごいなんか悪い意味じゃなくて、うん、自分のペースで書ける雑誌があるんだからそっちで書いた方が、
うん、適した場所で書きなさいと、うん、っていうことだと言っている
んですよね、うん、だからそれは読んでる方としても不定期で載るよりは月刊で毎月載ってた方がまあ読みやすいと思うし、うん、っていうことだと思うんですよ。だからこれからはまあその辺がもうちょっとうまく回るようになるんじゃないんですかね。
なるほどな。
なんか偉そうな言い方
ですね。いやでもそれは期待できますよ。だってその月刊自体そもそも市原編集長がね立ち上げた雑誌だし、その自分がその残してきた雑誌やから、まあそんな無限には絶対しないし、
うんうん、なんかそこはまあ協力体制でやっていくという話を、うん、絶対
やっていけるはずやし、
まあ、聞きましたよ。
おそらくだゆくゆくはもう月月1連載がなくなってるかもみたいなニュアンスなんですかね、
うん、かな。
今中間でやってるのはもしかしたら月刊に移ったりするのもあるのかもしれないですね。
うん、まあ一応その編集長が変わったからといってすぐに雑誌の方針がガラッと変えれるわけではなくて、それまでやってた前の編集部の人たちがやってた仕事っていうのは引き継がないとダメだし、それによってまあタイムラグが生じますよね。
そうですね、
うん、だからあれあんなに宣言したのに
うん、
あ、はい、
今現状どうなのっていうところは、うん、まあ、もうちょっとこう長い目で
見ない
と。
そうです、そうですよね、まあ、1年ぐらいは最低でもかかりますよね、
うん、だからそれをガラッと変えるような人だと、
うん、
マジでその段階で連載決まってた作家さんをうも言わさず、
はい、
あのそうなしにしてるってことやから、
うん、
まあ、一応その作家さんに罪はないからということは言ってたんで、その辺は、まあ、当面はいろいろその前回の編集部の、
はい、
そのやつを受け継ぎつつ徐々に変えていくということ
なんで、ね、逆もしかりで俺も、まあ、多分もう佳境なんでもうすぐ終わるんですけど、うん、それも もっと手前で切られるかもってことですもんね。
いやそれはないと思う
その急を急ぐのであれば、
いやいや、まあ急は急がない、まあ、何せよ一応その作家さんに負担にはならないようにっていう話は言ってたんで、うん、
なるほど、
うん、一応その作家さんのことはいろいろ
うん、
考えてると思いますよ。ただ、まあ、最終的にその打ち切りがあったりとか、
うん、
連載が終わったりというのは、
はい、
まあ、その今後のカラーに合わないとか、まあ、そういう部分は、うん、まあ、どうしたって雑誌は編集長のもんですからね、はい、基本的に、う
ん、まあ、森さんの見立てやと変革の一つに月1連載なくなるのはでかいかもぐらいの感じですかね、その月産との、うん、関係性とかも
かなと思いますね、
うん
うん、確かにいびつっちゃいびつですもんね。うん、俺も今説明めっちゃしにくいですもん、その人に。
あ、
週刊サンデーって言ってるけど月1乗るんですわみたいな説明をするときに、
ね、うんうん、
何なのかこれっていうのは
だから、じゃあ雑誌載ってるから読んでよって言ったけど、
うんうん、
いや
どの方に
載ってへんかったやんみたいな感じに確かになるもんね、
はい、
うん、
市原編集長の宣言として、
うん、
あの人はまあもともとそういうスタイルなんですけど、その新人をとにかくその重用するというか、うん、登用するよというものがあったんですけど、
うん、
あれはどう思いました森さんは。でも、まあ、あの宣言を聞いて、
でも新人も使うし、
うん、あのベテランの人も、
ベテランの人も
受験今まで
サンデーをミックスしていくと言ってて、
うん、サンデー職を残しつつ新人もどんどん登用するよ、
うんうん、だからその、
はい、
全世代が活躍してるという雑誌にしたいっていうことだよね、
うんうんうんうん、
だからすごいベテラン、うん、
はい、
今サンデーでいうとその高橋留美子先生、
うんうん、
の年代の人から本当に新人の人
まで、ま、配分の話ですよね、
うん、
今どっかに寄ってる、どこにとは言わないですけど、
うん、
どっかに寄ってる
配分 をもっとバランスよく、
うんうん、
じゃあ意外になんかその無茶なことをやるように見えてバランス良い配置になるかもしれない、
うん、 そう、うん、それを目指してるんやろうなと。で結局あのインタビューの中で名指しで3人の、
そうですね、藤田先生と亀田先生と石森先生でしたっけ、
そうですね、
は今すぐ帰ってこいと。
だからあの年代の人をもうちょっとこう、うん、まあね、あのサンデーのすごいいい時代の人たちをもうちょっとまた増やして、
う
ん、増やすか呼び戻して、はい、そこも固くして、うんうん、さらに新人も使ってということなのなと、はい、今その年代で言うと、
はい、
満田先生とか青山先生とか、
ね、はい、
ぐらいかな今のサンデーだと。
その90年代を支えた90年代から2000年代でサンデーですごい大活躍された先生方ですよね、
うん、高橋さんと足立さん、
足立先生はでも
ね、
もう一個上ですね、
もっと
高橋先生と足立先生はもっともっと上、
前の世代、
うん、レジェンドクラスです、うん、伝説ポケモン
ポケモンですよちょっと
あかんやん止めはねは
各週から各週も乗らないことがあるだからってやっぱすごいよね、丁寧に。
そうですね、
自筆、まあ、丁寧に
ってことなんですか。スタッフさんも少ないのかな。
いや、とにかく主戦が、
うん、
あの時間がかかるらしくて。
あ、そうなんですね。
なんせ本当漫画家の人にしては本当丁寧すぎ
るぐらい。確かに
ベースの
アニメーターのような線ですね、河合先生のその絵っていうのは。あ、すごいその綺麗な線で、
かなりね、その線というより骨格の部分から、うん、もう素体ぐらいから描き始め
るような気
がする。それにだんだん量産にちょっと向いてないってことですよね。
そう、
いきなりこうバッと細部を描くんじゃなくて、はい、素体ぐらいからだんだんその肉付けしていくみたいな話を聞いたことがあるんで、うん、実際その週刊でやった時も相当、うん、もう13ページぐら
い
でやってたよね、
は
い、モンキーターンとか。いつ
のことですか、モンキーターン
とか。それがその自分がやれる限界だったということらしくって、週刊の時は。でその後さらに多分もっと、
うん、
あのペースが、
あ、さ、今その時よりもさらに丁寧に
書くようになり、書かれてるんじゃないかなと思うので、
は
い、
多分一回それを覚えたらもうなんか手抜くみたいになりますもんね、その週刊で忙しい。
それは本当、
うん、ね、
すごくわかる。
あの頃ようもうまあいいやですとかしとったなって思うことが、
一回月刊で
こだわりが
強くなって、書けるとこまで書いてから週刊に戻ったらやっぱり書けない部分も出てくるし、うん、もっとこうしたいけど時間がない、
いっぱい任せなあかんやん、もう。
そうだね、
妥協して妥協して、うん、妥協の連続がすごいから。
とまあそのもう一人、うん、あの坂さんの名前ではそうなんだけど、これはまあいろんな裏であ
そこはもう その辺で、
そ そうですかね、なんか
そうですね、
実はまあ他で決まってたりとかね、
いろいろあるんです。
そういうのがあるから、
あ、その改革の、
はい、
一環で、
一環でというか、まあ、別の雑誌でというか、まあ、うん、なんかそういうのもある
から、だから名前を出されなかったからといって倹約な関係というわけではないよ、
必要としてないとかじゃなくて、
なくて
多分川合先生とか本当に言ったらもう書いてほしいっていうことなん
で、うん、もちろんそうですよ、はい、もちろんそうだけど、もういろんな事情があって、うん、その実現可能なまず三先生からということですね、うん、はい、
その辺の話もね、
うん、
先日西村先生と、
はい、
久しぶりに、
あ、そうですか、あ、
の
仲良しですもんね
豊田さんとね、
豊田美穂、あ、豊田先生と、はい、そうですね、
西村先生、あの2人でちょっと呼んでいただいて、
あ、アダルティーな、
いや、全然話はそれるけど、
うん、
西森先生とか、ね、はい、家族はすごいんですよ、ね、
ちょっと待ってください。その話はじゃあちょっと西森会でしましょう。
そうね、ちょっと
危ないから。それは絶対30分
面白いから。
それはもう西森先生をじゃあ、
じゃあ次回
ゲストに呼んで、
次回、いやいや、ゲストは無理ですけど。
そうですね、さすがに。
まあまあ、まあ、いい、行きましょう。
まあまあ、
じゃあ2回目終わり。
そうですね。
この辺かな。大丈夫かな。
大丈夫かな。いや、
でもかなり、
でも、
悪いことは言ってない。
探り探りであんのしゃあないっしょ、
ね、まあ。じゃあ、俺が最後に市原編集長とのいい思い出だけ言って終わりにしたい。俺が、最初にそのサンデーに持ち込んで、
はい、
その担当さんは市原さんじゃなくて別の方がついたんですけど、
はい、
全然その、うまくいかなかったんですよ。
あ
で、
誰やっけ
名前はやめましょう、それ。
その人が悪いとかじゃない、僕は力足らずで、はいはい、連載まではいたらないいいですか、はいはい、連載までは全然至らなかったわけですよ、うん、もう
結構その時間が期間がしばらくあった、
まあ、3年間ぐらい、
ああ結構あったよ、
でその間増刊号、今でいうサンデースーパーで、うん、その時は何て言ってたかな、うん、増刊って言ってたんですかね、
いやサンデースーパース
ーパーですよね、
あると思うよ、いや R はまた別で、ま、
R っていうのもコロコロサイズのがあったけど、うん、マニアックな話ですね、うん、ただまあサンデースーパーっていう新人がその時はあの重点的に載る雑誌があって、うんうん、そこにはいくつかその読み切りを書いたんですけど、うん、なかなかその連載企画も通らなくて、
みんなうまい言うてたね、あの頃、
いや
だってなんで急にほんまに、
うん、
中道くん、いやその新コミ取ってるからね、
いや新コミを取ったみたいなのもあってすぐに行けるやろみたいな、うん、だから変な自信もあったわけです、でもそれをまあもうその3年間でペションペションにこう打ち砕かれて、うん、もうそろそろあの別の道を探さなあかんなみたいな時期にその市原さんに企画をもらったんですよ、うん、はい、最初はまあ読み切りの企画で、それはなんか原作付きの企画だったんですけど、うん、まあそれを一本やらせてもらって、うん、でまあそれを見せた時にその市原編集長から、いや君はね、これから連載を取る男だから、うん、みたいなこと言われたんです、
あ、
その何にもその企画が通ってないです、うん、俺は、
はいはい、
そのアンケートもすごい読み切りの人も悪いし、うん、で自分ではもうその全然自信ない時にそういう言葉をもらって、
はいはい、
それでなんか一気にその奮起をして、そのまたちょっとその読み切りじゃあ頑張ってもうちょっと書こうかなって書いてた矢先にその連載の企画をまた市原さんが持ってきてくれて、それで初めて連載デビューしたんですよ、ということでなんか今俺が漫画書いてるのも、まあ、あの人が完璧にいたおかげで、
なるほど、それはでも特別な人、
特別でしょ、だからまあ多分向こうから見たら俺はそのいっぱいいた新人の中の一人なんですよ、
その企画で、
そうそうそう、でも俺から見たらやっぱりその市原編集長は俺を漫画家にしてくれたという思いがすごいあるから、
なるほど、
まあだからあの人がなんかある程度無理言ってきても、まあ言
っ、恩義があるじゃないですか、
まあもう相当のことまではやるなっていうのはあるわけです、ただまああんまり頼りにされてない感じもすごいあるんで、それは本当にね、
なんかその女の子みたいな、
そうなんですよ、やってくれ、私じゃちょっと力になれないからみたいなのもあるんですけど、
編集と作家はねちょっとそういうところあるよね、
ありますよ、
ちょっとこう彼女みたいな気持ちになる時、
なる時あります
ね、もっとこっちの方見てよみたいな、
作家さんの方が生み出してますし、なんかこう女性っぽいですよね、
いやそうだと思います、
関係的
に完全にその女の子の気持ちになってますね、
結構いい話で言うと俺もいろいろあるんやけど、一つなんかちょっと、
じゃあ一つだけそれを紹介して終わりにしましょうよ、あげといて、
イレジューっていう週刊少年サンデーで漫画連載、
初連載ですね、森先生
の、はい、やっぱ初めての週刊連載で、まあ、かなりカツカツでやってたんですよね、
うん、
はい、で1週間に1回締め切りが来る恐怖、
あ、はい、きついですね、
の割に結構週の3日ぐらいはなんか遊びたいみたいな
おう、うん、なんか今笑ってるけど麻生さんも同じタイプですから、
ね、俺週3ぐらい
リアルに飲んでたからな週間おかしいでしょ、週
なんか僕多分覚醒してるんですよね、変なギア
って、はいはい、そうそう、
逆に忙しすぎて
もう
週3ぐらい朝まで飲まんのやってられへんわみたいな、
だからその3日分ぐらい
そんなことないです、
3日分ぐらいの遊びで一応ネームやんなきゃっていう気持ちはあるんよ、
うんうん、
でも結局最終的に半日ぐらいでネームをやると3日で、まあ、作画ももうどんどん追い込まれて、最終的に俺1日半ぐらいで、
うん、
なんか
絵を
描かないといけないみたいな状態まで追い込まれてて、で、まあ、やっぱ体力も若いとはいえ、まあ、もうしんどくなってきて、まあ、
そうですね、
で、まあ、どうしても今週がきついっていう時があったんですよ、うん、ネームが、うん、
はい、
まあ、で俺はお風呂でネームを考えるタイプなんですけど、
はいはい、
当時は結構まだ脳みそが息が良かったんで、
はい、
お風呂の中でもう全ページの全コマあり頭で割れるぐらいのことはできてたんやけど、はい、やっぱ1回のお風呂が勝負なのよ、
はい、そうか、次の日になるんですね、もうできんかった
ら、いかにそのお風呂にな
るほど、
お風呂に向けて仕上げていくか、この脳の状態をで、もうバリバリ覚醒した状態でお風呂に入るというのがやり方やったんやけど、
はい、
ミスしてしまったの、
はい、整わなかったですね、
で結局タイミングミスってお風呂に入ったら逆にぐったりするっていう、なんか圧し全然考えられへんみたいな感じだった時にもうだから一応そのね、今毎週はこれは面白いのができたと思ってずっと書いてたんやけど、うん、その時初めて、
うん、
今週はもうこれぐらいにしとこうと思った、
ああ、はい、もう時間ないから
妥協しちゃったんです、
妥協した、
勘弁してくださいと、
だから本当にもう風邪ひいてやばい時とかでも、うん、なんか変なネームも書いてたけど、自分的にはまあギリギリまで頑張って感じあったんやけど、その時はちょっとだけ
ちょっと自分の OK ラインが下がった
んですね。 OK ラインちょっと下げて出した時あったら、はい、その時に抜いただろうと、ネームを送って電話かかってきて一発目で抜いただろうって言われて、なんでわかるんだろう。まあ今週はもう本当ギリだからとりあえず通すけど、二度と
する。分かっとんねん。分かっとんなんです
ね。次やったら殺すから。すごいなと思って。分かるのこんなの。なるほど。で、なんで分かったんですかって聞いたら、うん、そのネームなんて一応ファックスでやり取りしてるから、はい、直筆じゃないものだけど、はい、ネームの、その紙面から苦労の跡が見えなかったって言われた。
はあ、すごいな。
いつもはネームを見たら、うん、あ、こいつは。その出来が悪い時でもいろいろ頑張ったんだなっていうのが分かるけど、今回は確実に抜いたということがバレバレやったって言われて、恐ろしいと思ったという話があります。
ちょっとこれからちょっと
自分のネーム
見直せないサンデー
いっぱい消した後で消した後作ろうか
頑張った感じ見抜かれるでしょそんなんすいや、これちょっとサンデー持ち込みこれから行くとはあれですよ、これ心得てちゃんとね、
いやいやもう消したといっぱいつけるから
そういう問題
じゃない、そういう問題じゃない、
横とかめっちゃこうペンで黒くしていった方がいいですはあ、それはでもやっぱりそんだけたくさんやっぱ見てるから分かるってこと
ですね。ああ、そう
ね、量半端ないですからね、やっぱ
とにかく持ってた新人の量といろいろ見たネームの量は相当やろ
う、ね、なんかね、宣言文の中になんかもうこれから俺が全部の原稿のネームを一人で書いてあって嘘でしょみたいな、でもそれだけを逆にもうやるって言ってて、あ、なるほどみたいな、
だからサーモグラフィーじゃないけど熱量だけ見えんじゃない、
う
ん、
そうかも
特殊な
のだからぶっちゃけもう新人が書いてくるものなんて、うん、そこまで大差はないのかもしれないけど、うん、そこで測られ
るのも赤いやつと青いやつと、
う
ん、
そうかも、
うん、緑やなとか、
あ、
でやっぱり今まだ自分にはそのセンサーがちゃんとあると思ってって、うん、そういうことを言ってて、
うん、いやそうでしょ、
で一番やばいのは、うん、そういうセンスがない人がそういうことを言うパターンね、
はいはいはい
あ、真似をして、
え、
真似をして、
真似をしてというか、もう俺が全て仕切るっていう人のセンスがないパターンが一番やばい、うん、
それは
誰の能力、
誰のことではなく、誰のことではなくですよね、はい、
だからそう自分で上げたがるよね、
なんか言うかなと思って、
いや結局なんかそうなると一番の害悪だから、はい、でもあの人は多分そうならないだろうと、うん、っていうのも、その昔とある雑誌で、うん、そのまあ、やっぱり若い人、若い編集さんが出てくるネームっていうのは、うん、もう 40、50 になってきたおじさんには分からない場合が全然あって、はいはいはい、あ、まあまあ、特にギャグとかになってくると、
あの、あ、確かに、
うん、これは俺のセンスに合わないからって言ったらもうひどい話になってくる、うんうん、でもその時の編集長の人は、うん、その自分には分からないから多分いいんだろうって通してたと、うん、っていう話を、これが正しいって言って話をしてたから、
うんうん、
だから多分そういう自分にセンスがなくなってきたなと思ったら、うんうん、そういう身の引き方をするんじゃないかな
と、ちゃんとわきまえてる人、
ワンピースではあると、担当さんがそれやったらしいです。
へえ、
ワンピースを見た時に、うん、あ、俺らも全然わからへんと、だから売れるわ、行こうって
思
ったら
しいです。へえ、それはすごくなんかいい人ですね、いい人っていうか有能な感じがするね、うん、
次の、まあ、次の時代過ぎたよね
全然ダメやったらしょうがない
から
、
うん、
そうですね、だから本当にだからその自分の全責任で選ぶって言ってるけど、だから自分の感性に合うもんだけ選ぶわけではないということなのかな、
まあいろいろ見据えて
その辺の判断もちゃんとできるよっていう
かなと思うけどね、うん、ただあの人で、うん、とにかくセンスがないところがあるの
服はまあ気にしてるから知らんから言うてるだけで、これディスってるわけじゃないです、
タイトルセンス、
タイトル、
あ、タイトルつけれない、
タイトルセンスは自分も言ってるけど本当にひどい
あ、なんか、なんだっけ、もう一番最初になんかつけられた
の、ほんと、あの、イデジュっていうのを、う
ん、あれは誰がつくの、
イデジュは一応自分で考えてるけど、本当は別のタイトルを考えてて、はい、まあ、まあ、最悪ここに落ち着くんだったらもういいかなと思う、うん、でも、そのタイトルを考えるときに自分が10個ぐらい案出して、うん、で、その当時担当だった市原さんが10個ぐらい案出して、
はいはい、
で、とりあえず見せ合って選ぶって感じだったけど、うん、もうほんとすごいタイトルをね一番引いたのが、うん、あのイデコっていう はい、高校を舞台にしたけど、はい、ワクワクイデコ動物ランドってタイトルを出してこられた時はね、本当
なんで動物ランドにしたんだ、動物
キャラが濃いから
出ない
これでもあれですよ、すごいみんなにとって有益な情報じゃないですか。
有益
情報、要はこの改革に乗っかって頑張っていこうっていう人も、うん、そこだけは
もう自分で頑張れ、
反発していいよっていう、なんかそこ違いますって言っていいっていう、
対等センスがないっていうのは自分でも
分かってる、
分かってたみたいやから
なるほどね。
あ、そうそう、時間
ですか。いやでもなかなかいい話が聞けたんじゃないですかね。ちょっと時間はオーバーしたけど、うん、まだまだこれぐらいならね、
うん、
アップできると俺は思うんですよ。
ありがとうございます、
はい、ということで、第、これ何回、5回第5回です。 5回です、大丈夫です、
おいっ
す。5回、前後編にわたってですね、そのサンデー大革、大、何、大、もう、大改革宣言についてですね、ちょっとそこに市原編集長とね、あの馴染みの深い森さんを中心にですね、話をしてきましたが、皆さんどうでしょうか、ちょっと印象変わりましたかね、これで。どうかな、
なんか俺も調子に乗って、うん、偉そうに喋ったけど、
うん、
本当部外者やから言えるような ねテンションやね。
でも当事者はもうほんまに
今の一番怖いのも実は麻生さんです、
うん、
サンデーの内側にいたらもう結構やっぱ怖い、ね、
いやだと思います。だからなんか
その
そうです、俺たち
内側にいる人にはすごい配慮を
書いた発言をたくさんしたかもしれない、ね、知れない
で、俺の本音はこのレコード止まってる時に全部言ったってい
うそうですね、用意はとても言えないことを全部聞きましたが、
はい、すいませんでした、もうベラベラとね。
そうですね、でも多分 そういう漫画家のだから、まあ、その心意気とか組んでくれる人だと俺は信じてるんでね、
はい、
その熱い思いさえあればもしかしたらチャンスがあるのかもしれないので、そのみんなでみんなでサンデーを盛り上げていければ
それで笑い
ながら分かんない、これでいいのかなと。嘘くさいなって
、嘘くさかった
ね、嘘くさいね、そんな甘い世界ではないんですけど
そう、まあいろいろあるからね、
そうです、もうじゃあもうそれぞれ生きる道を見つけていけばいいじゃない、
頑張っていきましょう。
そうですよ、そうですよ、だって俺らでもそうだもん、
うん、
も
う
心はね、そうそう、心は一応そこにあ
って明日切られるかもしれないですから、
知ったことじゃない、
知ったことじゃないですね。いやもう本当ね、野良犬さん
なんで俺らじゃ知ったことじゃないっていう、
いやということで頑張ってもうね生きていこうぜ。
はい
はい、じゃあ締めますよ、はい、いつもの、はい、いつものセリフで締めますよ、
いつもの
セリフで締めますよ、
いきますよ、やってみたら思い出すかもしれない、
せーの、また来週、
また来週、
また来週。